水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。12月13日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの善陽寺恭平です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えしましてね、もっと皆さんに世田谷を楽しんでもらおうという番組でありますが、早速メール最近ね結構いただくようになって、もっともっと来てねお待ちしますよ。まず最初にご紹介するのがこれはラジオネームめぐみさん。いらっしゃい。すっかり寒くなってきましたが、家の暖房器具は何を使ってますか？私は東北の豪雪地帯育ちで断然石油ストーブ派なのですが、東京の集合住宅では石油ストーブは使用禁止でとても悲しいです。あーそうですね、まあ、北国の方々はやっぱり石油じゃないと、とてもじゃないけども、室温を、ね、保つことは難しいですよね、ですがおっしゃる通り、東京の割とこう集合住宅は石油ストーブは、ね、禁止のところが多いんで大変だと思いますが、全ちゃんちは何使ってる？
僕はもうエアコンです。
なんかカラッカラになるじゃない。
あ、まあ、確かにそうですね。なんで僕は加湿器と、あとこの冬の時期、洗濯物部屋干しして、もう乾きやすいし湿度保てるしで、結構ウィンウィンな感じでやってます。
毎日洗濯してる？
あ、してます。
ほ、そうなんだ、
はい、
まとめないの？ 2,3 日
とまとめないです僕は。
家帰ったら洗濯してんの？
もう全部服脱いで、お風呂入ってやったらもう全部洗濯します。
僕はね、だから空気乾燥する、もちろん加湿器は動かしてますが、
はい、
空気は乾燥するの嫌なんで、基本的に全部床暖房。
ああ、
床暖だったり、あとなんだ、ホットカーペット、そう そうホットカーペットが多用してますね。あとうちワンちゃんがね、2人いるんで、
はい、
そうか、ラジオでは2匹と言った方がいいですね。2匹いるんで、ホットカーペットだと彼らも一緒にね、
あ、いいですね、
べったり添い寝するんでいいと思いますが、まあとにかくあったかくして風邪ひかないようにしましょう。
気をつけましょう
ね。こちらの方までお便りお待ちしてます。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X、Twitter でも感想、ツッコミ、どんなことでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
あなたの声聞かせてくださいね。水嶋優の世田谷ファンタイム、今夜最初のコーナーは世田谷ボイス。今夜はですね、世田谷ボロ市について。もう大有名だよね。
そうですね、
全国的に知られてるよね。
そうですね、結構かなり有名なもので、12月15日16日と来年1月15日16日に開かれる世田谷のボロ市、これ戦国時代から始まったらしいんですけれども。
あ、そうなの？
はい、かなり歴史が古いみたいで、古着や骨董品、植木類などが売られて、なんと1日20万人訪れるらしいです。
この季節になるとよくニュースで見ますよね。
そうですね、
夕方のニュースなんかでね、
はい、
今日はボロ市でしたとか言ってね、
やってますよね。
たくさんの方がいらっしゃって、
いやでも聞いたことあるけどボロ市よく知らないとか、一度行ってみたいけどどんなものなんだろうって思ってる方まだ多分多いと思うんですよ、
うん、
そこで世田谷ボロ市保存協会の事務局長、村石啓樹さんにお話を伺ってきました。今回は世田谷ボロ市保存会の事務局長、村石啓樹さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。早速なんですが、ボロ市って、440年以上、だいたいこの安土桃山時代ぐらいからこうある古い歴史のものらしいんですけれども、これ始まったきっかけっていうのはどういうものなんでしょうか？
はい、これはですね、1578年、ね、ここに世田谷が、昔ここはね上町じゃなくて新宿って書いて新宿って言われたんですよ。でここに 小田原の、第4代目の、城主北条氏政がここにね楽市を開きなさいということで、それが出たわけですね。毎月1と6の日にやってくださいと。で、六歳市とも言われてたんですよ。
いや、僕すっごく気になってたんですけど、これなんでボロ市って言うんですかね。
はい、これはね、最初は先ほど言ったように楽市が基準なんですよ、
はい、
でこれが時代とともにだんだんやっぱりね寂れてきましてね、で年間1回やるようになって、それが、年の市っていうことになってきたのね。それからここのね農家の方が儲ける仕事はないのかということで、今で言えば早くアイディアでやったのがわらじ。わらだとどうしても履くと足が擦れると。それでその中にねひょんなことでそのボロの布を編み込んだのがきっかけなんですよ。
ああ、そうなんですね。
それでそれ入れたら、じゃあ我もそれがね飛ぶように売れたんですよ。それで我もということで、それがすごい広まって、それで関東のボロ布がここの会場に山ほど集まったと。それが半日で売れてしまった。
半日で、すごい、
その
山がもう本当に半日で、まあ、売れちゃうってことなんですよね。すごいな、
そんなことでね、それからみんなが楽市と言わない、そういう市と言わないで、はい、通称名でボロ市、ボロ市というようになったんですよ。
ではそしたら今はそのボロ市ではどんなものを売られているんですか。
はい、名前の通りなんですが、まず、骨董、それと、まあ、あと、まあ、それに関しては昔の道具だから古道具とかね、はい、そういうのも当然ありますし、あと民芸品関係、はい、それとあと古着、はい、まあ、衣類関係、
で植木とかそういうのも売ってらっしゃると、
はい、そうですね。で植木はね専門で植木商が出てるんですよ。で一部の区画については全部植木商の方がリーダーになっていただいて、そこを全部取り仕切ってもらってますんで、そうするとその中では、まあ、普通の植木から、まあ、大きいものは車にね乗せないと乗らないよっていうとこまでいろんな多彩にね売ってますね。
それと僕すっごい気になっていることがありまして、5年に一度大観行列って呼ばれているものが行われるらしいんですけど、これどんなものなんでしょうか。
はい、これはですね、明治100年を記念しまして始まったのがきっかけです。でそれをちょうど厚生がちょうど昔の資料を集めて、48名でこういう形でっていうことでやったのが今現在続いていると。はい、
じゃあ多分たくさんの方がいらっしゃると思うんですけど、どういう方たちがこの大観行列参加されるんでしょうか。
はい、これはですね、まず帰らんないのが、大観役、
はい、
これがね、世田谷の大観屋敷にも今16代の当主が住んでるんですが、それの今、今度次その次の17代目で、その方が大観として17代当主ということでやってます。それであとはですね、その周りの方については、まあボロ市保存会で、地元の町会さんおよび商店街とか各団体さんにお願いして、いかがでしょうかということでね、ご案内差し上げてやってます。
多分このたくさん街の中をというか、このボロ市のあたりを練り歩くと思うんですけど、どのくらい歩くんでしょうか。
はい、これはですね、ちょうど、まずスタートがね始まるのが、はい、そこの大観屋敷のとこから出ていきます、はい、本来はそこから出て、これがスタートが大体11時半ぐらいからやりまして、はい、大体1時間ぐらい練り歩いた後で、各小学校3校寄りますんで。
3校もある、
はい、
すごい。じゃあもうかなりの距離を歩くということですよね。
そうですね、それでその3校の中で各学校1校ずつで休憩っていうのは当然、はい、練り歩く関係で、はい、衣装もつけてるし、やっぱり いろいろ調整して直したりとかね、はい、しますんで、その時にやっぱり生徒さんと仲良くなっててね、物刀とか鉄砲とか触ったりね。
あ、触れるんですね。
触れますね。
あ、そうなんですね、あ、僕も多分学生だったら触ってたな、
それがどうもね楽しいらしくてね、いい思い出になると思いますね。
なかなかだってそういうものって触れないですもんね。
そうですね。
留学生の方もこう参加されてるとお伺いしたんですけど、
はい、これはですねちょうどコロナ明けからなんですが、はい、ちょうど人手がやっぱり少ない時とか、ね、なんかにね、たまたま農大さん、近くの農大さんの方にやる人って希望取ったら、すごい留学生がねみんなこれがね興味を持って、はい、大半がもうほとんど出た方、10人中8人ぐらい留学生ということでね、それでやっぱりそういうのやっぱり何て言うんですか、自分のところにない環境ですから、でそういうのをやりたいっていうやっぱりね、それもあるし、それで記念になるっていうこともあってね、すごい喜ばれてますよね。
見てみたいんですけど、この取材をしている時はちょうどその5年に一度にかぶっていないということで、次行われるのは何年後になるんでしょうか。
はい、次は3年後のですね、はい、450年を予定してますね。
そうすると、2027年っていうことになるんですかね。
はい、そうですね。
村石さんの考えるこうボロ市の魅力っていうのって何でしょうか。
はい、まずはですね、今出店してる人は上、北がね、青森、南が鹿児島まで出ております。それでまあそういうとこで、いろんなものが売って、まず行かないで済むものがあると。それと同時にですね、あと値段交渉が効くんですよ。自分で欲しいものが見つけると、そこでやり取りで情報を仕入れたりしてね、でそれがやっぱりね、出てる人もそれが楽しくと、それでそこで人間関係が生まれるっていうことなんですよ。だそこが、ね、一番のいいとこかなと思います。
人と人とのこう温かいつながりというか、そうですね、そういう感じですよね。保存会の方々としては今後このボロ市をどうしていきたいとかってあったりしますか。
はいはい、まずはね、これはあくまでもただのイベントじゃなくて、今まで447年続いてますからね、これやっぱり後世に残すっていうことが我々の使命であるし、そのことは頭に入れないといけないと。例えば今の意外と多いんですけど、地元の小学校とかそういうところに、ホームルームの時間にね、授業の一環としてね、ボロ市をやってるんですよ。
で、
そうですね。それでこれは学校から依頼されて、で各小学校とかね行って、対象がだいたい3年生4年生なんですが、で中にはね、去年なんかも今年も出るんですけど、地元の桜小学校その6年生が授業の一環としてね、いろいろみんなにボロ市を PR したいということ、これは、ね、嬉しいことで、興味を持ってくれて なってますからね。まあ、全員が全員じゃないんですけど、将来的に地元に残った人たちがボロ市に携わってもらって、そしてつないでいってくれると、それがやっぱりね我々の一番やりたいことかなと思います。
ありがとうございます。はい、僕も実はこのボロ市初めてこの企画で知ったんですけれども、これはもう何だろう、この都内に住むというか東京に住む世田谷を知るということで、こう自分もいろいろ触れていけたらいいなと、なんか心から思いました。ありがとうございます。本日は世田谷ボロ市保存会の事務局長村石さんにお伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そうなんだね、村石さんに話聞いてきたのは善ちゃんだったんだね。
あ、僕です、すみません。
このボロ市は全国からの皆さんが出店なさってんだって。
そうなんです。
あら、僕は世田谷の方だけだと勝手に思ってあ、やっぱお店って一般だなって勝手に思ってたんだ。そうじゃないんだ。
そうなんですよ、もう全国から集まってくるんで、そこでこうやっぱりこういろんな方がいらっしゃる中、値切りとかここ負けてくんないみたいな、こういうこう人々のコミュニケーションっていうか、うん、そういう話が結構こうあちこちであるらしくて、それがまた面白さの一つらしいです。
まあ、なんかその 駆け引き値引きを楽しむっていうのかな。
そうですね、
遊ぶというのかな、
はい、
ああそうなんだ。でだから出店する人たちも全国からいらっしゃってるし、お客様も全国からいらっしゃってることか。
そうですね。
へー、それでこんな有名になったんだねきっとね。
めちゃくちゃ人数もこうガーって集まって本当に活気のある通りになるらしいですよ。
そうです、そうです。だから本当にね、あのニュースでは見るんですが、なかなか行ったことがないから、うん、うん、機会あったらぜひ行ってみたいなと思います。いつだっけ。
あさって15日日曜日と16日月曜日、うん、そして1月の15日水曜日と16日の木曜日です。
はい、
最寄り駅が上町駅と世田谷駅になってます。
世田谷ボロ市です。以上、世田谷ボイスでした。
おいしい世田谷。
そうなのよ、おいしいのよ。本当に世田谷にはいろんな味があってね、はい、いろんな食べ物があって、うん、食感があって味わいがあって、それをまああの毎週ではないんですがいただけるという。
いや
いや、いただくのは何のためかというと、はい、リスナーの方々にこのおいしさを伝えるためですから。
はい、
いい前ちゃん、
わかりました。
はい、今日は何今夜は何、
今夜ご紹介するのは東急田園都市線用賀駅より徒歩10分、
近いじゃん。
近いです。ロンとレンのシュトロンキャンディーです。
え、シュトロン、
はい、
なんすか。
これドイツの、お菓子らしいんですけれども、あの、うん、シュトーレンっていうのが、あのこのナッツとドライフルーツとスパイスで作るドイツの伝統お菓子だそうで、クリスマスを待ちわびながら、まあ、こうちょっとずつ食べていくらしいですよ。
あるじゃん、あのチョコレートでさ、はい、なんかあの昔駄菓子屋さんにあったくじ引きみたいなやつでさ、だんだん1日ずつこう開けてって、押して開けてって、はい、チョコレート食べながらクリスマス待つっていうのあるじゃない。
ごめん、わかんないです僕。
あら同意得られず。あ、そう。要はクリスマスを待ちわびる気持ちを込めていただくお菓子ってことだ ね、
はい、
いいっすね。それ1日に1個ずつ食べるの。
多分この多分元々はドイツだと、うん、まあ、多分こうパンみたいな感じの
食パンみたいな感じ、
はい、大きいんで、まあ、こう多分切り分けて食べていくんです
ね。あ、なるほど。その一つの食パンみたいなのを1日ずつちょっと、
まあ、そうですね。
あ、じゃあれだな、日にちによって厚さ変わるな、きっと。
厚さ変わりますね。
最初のうち多めに切って、厚さ厚めに切っといて、あ、やばい、まだ何日も残ってるって薄くなるかもしれない。
どんどん薄くなってね、かけらみたいになっちゃうかもしれない。
面白い風習があるんですねドイツは。
はい、
それをキャンディーにして、
はい、
くださってんのかな。
そうですね、
シトロンキャンディってこと
だ。はい、シトロンキャンディ、
キャンディの形だよね。
そうですね、この
あの皆さんは不二家のミルキーを覚えてらっしゃいますよね、
はい、
あれを10倍ぐらい大きくした感じ。
そうですね、あの思ってた以上に大きい
包み方が、はい、あの感じで包んでありますね。
はい、
じゃあいただいてみましょう。じゃあまず全ちゃんからいこうよ、初めてだから。
あ、そうですね、フレーバーがプレーンとオレンジショコラと季節のフレーバー、今はと栗ですね、この3種類なんですけど。
何いく。
じゃあ僕栗いっていいですか。
いいよいいよ。
じゃあいただきます。あ、もう懐かしさあふれるこの、
え、
大きいですよ。
あれ、これなんか包み紙を解いていくとなんかもう一回一回あるんだ ね、 そうですね、放送が
透明な放送があるみたいです、
うん、でなんか見た感じ、何あの栗きんとん固めたような感じの色は違いますが。
そうですね、チョコレートでコーティングされているんで。
おへ、はい、おもろ食べて。
いただきます。
あれ、カリって言ったら、
うん、お、ちょっと待ってください。これ
やだ、
オレンジショコラじゃないですかこれ。
あ、そう。あ、そう。
なんか栗の雰囲気じゃないんですけど。
じゃあそのもう一つ怪しいの食べてごらん。
こっちが
栗と思われるもの。じゃあ食べ比べてごらん。
ちょっと僕の味覚がおかしいのかもしれないんで、ちょっとじゃあもう一個いただきます。
はい、
はい、あ、栗です。
単純に間違えただけね。じゃあ味覚は正しかったんだね。
味覚は正しかった
です。でどうよ。
あ、すごい。
このシュトロンキャンディーはどうよ。
いや、この外のチョコレートがすごいパリッとしてて、で中はでも結構しっとり、
うん、さっきでもさ、オレンジの方はカリッて音はしたよ、あなたが食べた時、噛んだ時。
あれですかね、オレンジピールみたいな。
そうかそうか、それがちょっと歯触りが良かったのか。
歯触りが良くて、すごい。でも、うんうんうん、あのオレンジチョコラの方は噛んだ瞬間にめちゃくちゃオレンジの風味広がりました。
そりゃ栗なわけないなと思うよ。
それは栗わけない。お菓
しいなと思って。
栗は栗は噛んだ瞬間
と、うん、こっちもめっちゃ栗でした。ちゃんと栗でした。
んであ
のなんて言うんでしょう、めちゃくちゃコーヒーが一緒にいただきたくなっちゃう味ですね。え、
紅茶ではなく、
紅茶ではなくてコーヒーです。
リスナーの方々、紅茶で味わってみてください。そうするとどっちがいいかなってこう比べてね。
そうですね。
あ、全ちゃん正しかった、
はい、
全ちゃん違ってたみたいなね、ことも分かるかもしれないですね。
そうですね。
もう一回じゃあご紹介しましょう。このシュトロンキャンディは、
はい、世田谷区洋画にあるレストラン洋画クラブが手掛けるシュトーレンの専門ブランドです。
専門なんだ。
はい、専門らしいです。最寄り駅がですね、東急田園都市線洋画駅より徒歩10分、玉川マイスターハウスグリル&ダイニングの洋画クラブ内にあるそうです。
うん、ぜひ紅茶で召し上がってみてください。以上、おいしい世田谷でした。さてと、12月のメッセージテーマは年越しそば、あなたはどのタイミングで食べますかでありますが、
はい、
いただきました。ありがとうございますね。ラジオネーム美穂さんより、いらっしゃい、こんばんは。私が年越しそばを食べるタイミングはだいたい紅白の後半が始まる頃です。京都では、あ、京都なんですね。京都では二神そばを食べることが多いのですが、ゆうさんは何そばがお好きですか？
もう実は、ぜーちゃん二神大丈夫？僕二神食べたことないっす。
あ、そう。
はい。名前は知ってるんですけど。
ニシンって僕ね、北海道のイメージだったんだよね。小樽とかかな。で、確かニシン屋敷ってニシンで、とてもなんだ、儲けた方が屋敷を建ててるみたいな話を聞いた覚えがあるんですが、どこまで正確か分かんないですけども、実は僕ね、光り物が苦手で、ニシンそばつらいな。なんで僕の年越しそばは割とシンプルかな。あんまり、まあエビ天とかあのネギ、ネギ好き、はい、ネギ好き、ネギそばいいね。
あ、ネギいいですね。
うん、で大体やっぱ食べるのは紅白見ながらになりますかね。今年の年末大晦日、どんな大晦日になるんでしょうかね。
メッセージの宛先は、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です、
はい、
また XQTwitter でもどんどんつぶやいてください。
もう X でだいぶ馴染んできたね。
じゃあ X で大丈夫です
かね。来週からは X でいきましょう。
わかりました。
さあ最後のコーナーいきましょう。
はい、全ちゃんの今日の丸々。
血圧高くなるよ。大丈夫？気をつけてね。まだ気をつける年じゃないか。
まだまだ元気でいきたい。
はい、はいはい、30秒です。
はい、
今日のテーマは、
はい、今日のテーマは忘年会です。
今が盛りか。
今が盛りですよ。中頃ぐらいからじゃないですか、忘年会って。
意外と最近早いのよ。行ってみましょう。
はい、
よーい、スタート。
年末の恒例行事である忘年会、実は歴史がかなり古く、諸説ありますが由来となったのは鎌倉時代の年忘れという行事があると言われています。当時は現在のようにお酒を飲んで盛り上がる会ではなく、貴族や武士が連歌を読み合うおごそかな年中行事だったとのことです。忘年会が現在のような年末の恒例行事になったのは明治時代から。年末に里帰りをしなかった学生やボーナスが出た官僚たちが集まって飲みに出かけたことが忘年会として定着していったそうです。早いね。
まあまあ、忘年会の由来について説明してくれました。
はい、
来週はどんなことを教えてくれるかな。なんかもうちょっとこう身近なことがいいかな。
ああ、身近なこと。
いやいや、理由がね。
ああ
、うん、忘年会自体はとても身近でいいと思うんだけど、
はいはい、
あ、そうだ、じゃあ例えば善ちゃんに今日の丸々の、はい、こんなのやってっていうのもあってもいいかもしれないね。
ちょっとそれ面白そうですね。
ね、はい、ということでお相手は僕、水島優と
善陽寺恭平でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょう。1週間お元気で。